マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りします。
ご機嫌いかがですか。株式会社オトバンクの上田渉です。
この番組は投資、副業、リスキリング、起業などマネーという切り口で話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。本日のゲストはディップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではお知らせの後、本日のテーマについてお話を伺ってまいります。さて富田さん、
はい、
今回ですね、富田さんご自身の学習、
はい、
情報のインプットというテーマでお話をぜひねお伺いしたいなと思うんですけども、はい、富田さんは27歳の時に起業を志して、
はい、
で1997年に起業されてますけども、
はい、
まあ、どういった思いで起業されていたんでしょうか。
まあ、もともとは、まあ、あの前職で、うん、まあ、あのそれが、まあ、英会話とか、
はい、
あのパソコンのスクールを経営してまして、うんうんうん、父親の方が、
はい、
でその生徒募集ので非常に苦労してその時に考えついたアイデアを、
はい、
まあ実現したいっていうのが、うん、あの起業のきっかけなんですけど、うんうんう
んうん、実際その起業をしたいと思って、うんうん、でそこから今 の, あのフィロソフィーを作って、
はい、
ね、まあ、改創業された時とね多分同タイミングだと思うんですけども、
はい、
やっぱりそこにはやっぱりそのいろんな学びからそういうふうに やるべきだっていうふうに考えられたんですか。
そうですね、まあ、その頃27であんまり経験がなかったので、うん、やっぱりその経営とか起業とかって学べるものだったらやっぱり基本的に書籍がほとんどだったので、うんうんうん、もうとにかくそういうもう書店に行ってでビジネス書のとこ行くともうまあ高の山みたいですね、はい、自分の、ね、あのまあ問題点やなんかをタイトルですね、はい、こうあこれも読みたいこれも読みたいっていうのでもう本当にまあでもそれが実際に読んで、うん、で次の日にもう活かせるわけですよね、うんうん、もうなんか学生時代っていうのは勉強でっきらいだったんですけど、はい、まあそれは一つはこんなん勉強して社会の役に立つのかっていうふうに社会に出た時に役に立つのかと思ってたんですね、はい、うん、だけどまあその時に学んだことっていうのはすぐに実践に生かせたので、うんうんうん、こんな素晴らしいことはないと、うん、いうことで本当にその頃はすごいビジネスを読み漁りましたね、
うん、いやもうそれの気持ちものすごいよく分かるなと思って、うん、私自身も、うん、創業24の時に大学3年生で会社を作ったんですけども、うん、やっぱり学生起業家みたいな状態だと、うん、で特にそういった勉強してないんですよね、はい、の大学の経営学科出身なので、うん、その経営の勉強若干はしてるんですけども、うん、とはいっても経営学科って学問と実際違うじゃないですか、うん、なので結局はその書店に行って、うん、まあ、大量のビジネス書を買ってきて、うん、それを全部読むみたいなことからやっぱりやってましたね、
うん、
なので今その当時が思い出されてすごいね、はい、やっぱりそうだよなって思いながら私伺いました、はい、実際今富田さんご自身が、
はいはい、
まあ、多分当時は、うん、ビジネス書をめちゃめちゃ読んでみたいな話だと思うんですけども、
うん、
未だにそうなのか、
うん、
まあ、やっぱりその日頃の学習ですとかその情報収集ってのはどのようにされてるのかなっていうのに興味があるんですけども、うん、そのあたりでいかがでしょうか。
もう僕はオーディオブックの大ファンですよね。
これはもう本当にありがとうございます。
リップサービスでもなくですね、うん、もう最初に話いただいた時「オーディオブック」っていうことで、
はい、
すごく嬉しかったんですけど、まあまずやっぱり今僕は健康のためにもうすごく歩いてるんですね。
あ、なるほどですね、
はい、うん、1日、まあ、最低でも1万歩は歩こうっていうことで、
はい、
まあ、1時間から2時間ぐらい、うん、歩いてるんですけど、はい、もうその時は必ずオーディオブックを聞くと、うんうん、これはもう本当に健康にもいいしまた知識もたまるし、
うん、
これはもう社員にもすごい推奨しててですね、うん、でまたそのオーディオブックでさらにそういう健康に対しての知識もすごく、
うんうん、
まあ 学ぶことができたりしてですね、はい、まあそっから例えばまあ小林博之先生っていうその自律神経の先生がいらっしゃるんですけど、うん、その人のまあ大体本って作家から行ったりするんですが、はいね、まあその先生の本を、うん、もうオーディオブックスでオーディオブックで探して聞いて、はい、でその非常に興味を持って、うんうん、この先生に会いたいと思って会って、うんうんうん、今すごく長くさせていただいてるとかですね。
あーオーディオブックきっかけだったんです
ね。はい、オーディオブックきっかけです。あとはまあやっぱり周りにもすごい勧めてますし、うん、うちの母親 もう読書が大好きで、はい、でまあ、本も読みますけど、うん、まあ、こういうのあるよってもう本当に喜んで、うん、もう僕よりも全然多いヘビーユーザーですね。
そういうふうにご活用いただけるのはすごい本当に嬉しいですね。
いや本当に僕もありがたいですね、はい、
やっぱり私自身も、うん、私自身は起業してからしばらくして視力が極端に悪くなったことがあって、うん、でその時に結構仕事に支障が出るぐらいだったんですね、
うん、
で結局まあその時はもう目の手術をして、うん、視力を戻してみたいなことやったりはしてるんですけども、うん、やっぱり本読むのが極めて厳しくなったんですよ、うん、で結局今私自身のインプットってほとんどが耳になっていて、
うんうん、
自分自身が多分オーディオブックのサービス一番の利用者でもある自信があってるんで、
うん、
日々無限にもう使い続けてるみたいな状態なんですけど、もともと私自身がその、うん、祖父が緑内障で目が不自由だったっていうところから、うん、オートバンクっていう会社を作ったので、うん、そういった意味でそのお母様がお付けられてっていうのは本当に実は嬉しくてですね、
うん、
オートバンクの理念ってその、うん、聞く文化を広げるっていう理念なんですが、うん、そこのその理念に書き込めた思いっていうのが、
うん、
その身近な人でその高齢者とか困ってる人とかいた時に、
うん、
そのオーディオブックがあるよってのをおすすめして、
うん、
でそのおすすめした先の、うん、そういった困ってる方の人生が開かれるっていうことをやりたいと思って、うん、そういった理念にしたんですね、
う
ん、なので
うちの母親
まさに今そうされてて、
ね、
本当にちょっと感動しました。
いやいやいやありがとうございます。本当にもううちの母親の QOL が非常に高まってますね、
はい、ありがとうございます。ちなみに富田さんってオーディオブックってなんか倍速とかで聞かれるんですか？
いや僕はね、まあ、倍速で聞くこともありますけど、はい、僕は結構ね、うん、理解力がですね、何回も聞くんですよ。
何回も
同じ本、はい、それも別に倍速じゃなくてですね、うんうん、好きな本ですね。
なるほど、はい、じっくりと何回も何回も
何回も、
うん、
僕は聞かないと、
はい、
本当になんかその本が入ってこない感じがしますね、うん、特にビジネス書やなんか一行一行が深いので、
はい、
だから逆にゆっくりはあれですけど、うん、止めて考えて、
うん、
また聞き始めてまた止めてみたいなことをよくやりますね。 あと書き留めてとか、
はいはいはい、
うん、
でまさにその本との対話をするっていうところに重視している感じですかね、おそらく。
そうなんですかね、うん、だからもうその一行のことをずっと一日中考えてたりっていうこともありますし、はい、
じゃあそういった意味でその情報収集的な感じ その書籍よりは、
うん、
もっとその深めな形の経営哲学みたいな本とかなんですか？
でもその気分によりますね。
気分で、
うんうん、ああいうエッセイみたいなのも結構好きですし、
はい、
楽しい本は楽しい本で、
うんうん、
まあ物語的な本は僕はあんまり読まないんですけど、
文芸作品とか
読まない
と、
はい、うん、読まないんですけど、まあそういうビジネス書であったりとか、うん、エッセイであったりとか、
うん、
まあそういう自分の知りたいこととか興味ある人とか、はい、
はい、それではそれこそ松下幸之助さんとか稲盛和夫先生とか、はい、そういった方の本とか、
そうですね、
っていうのはね、聞
く
会話ですかね、
はい、うん、今昨日聞いてたのが一兆ドルコーチ。
ああ、いい本ですよね、
はい、あれもう4回目ぐらいなんですけど、うん、ちょうど友達がそういうことに悩んでて、
うん、
でもう一回聞いて、
はい、
で友達にこの箇所いいよっていうふうに教えたりですね、
うんうん
うん、
ちょうどコーチは私もあのオーディオブックで即全部聞いたんですけど、いい本ですよね。
ねえ、もうすごい周りも勧めてるし、ね、
うん、その富田さんご自身が、はい、そのこの本を、うん、あのぜひオーディオブック化してほしいとかですね、もしくはあのなんかこれを聞いて最高だったみたいな本ってありますか？
いや、もうこれはもう僕のバイブルなんですけど、
はい、
もう起業の時からもう本当に何回読んだか分かんないぐらいの本があってですね、はい、それはキングスレイ・ウォードさんという人の、はい、ビジネスマンの父より息子への30通の手紙、
名著ですね。
いや、これはね、うん、本当にもうこの本がなければ僕は起業してなかったし、今の僕がなかったってもう明確に言えるぐらいですね、うん、もう僕の、まあ、ある意味経営者としての価値観を作ってくれたような本ですね。うん、うん、これがもう本当ないんですよ。もう本当にね、これもう僕がお金出してでもね、なんか録音して聞きたいなって、
はい、
これはでも皆さん聞くべきっていうか、うん、読むべきっていうか、どういう表現していいか分かんないですけど、本当に素晴らしい本なんで、うん、もうちょっと前亡くなっちゃったんですけど、僕はもう本当に死ぬまでにお会いしたいなっていうのをずっと思って、それは叶わなかった
ん
ですけどね、
う
ん、本当に素晴らしい本ですね、うん、
いや名著ですよね。私もあの読んで感銘受けた本の一つです。いや、うん、いやでもぜひオーディオ化しましょう、それは。はい、
本当ですか、はい、もう娘への25通の手紙とかですね、
ありますよね、
はい、
懐かしいですね。
生涯の過ごし方とかいろいろな本あるんですけど、はい、まずは30通の手紙をやっていただいてですね、はい、あれは本当にもうそれやっていただいたらもう本当に社員にみんな聞けって
言ったりですね。ちょっとね、ぜひ出版社の方に相談して、
はい
はい、オーディオ化できないかね、ちょっとトライしてみますので、ね、
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひぜひちょっとね、富田さんの座右の書をですね、
いや
オーディオブックにしたいと思います、
はい、ありがとうございます。
いやでも今回でも本当にあの富田さんというね、いろいろと4週にわたってお話してきてね、すごいとても楽しかったです。
ありがとうございます。僕も楽しかったです。ありがとう。
こちらこそありがとうございました。本日のゲストは富田秀樹さんでした。4週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネーのからくり、オーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りしました。番組はポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております。詳しくはラジオ日経のサイトをご覧ください。ラジオ日経、マネーのからくりで検索するとトップに表示されます。